一般質問。市政に対する一般質問は、12月12日、13日、16日の3日間にわたり、19人の議員から85項目の質問が行われました。ここではその中から一部を掲載しました。質問議員19人のお名前が掲載されていますが、省略します。内容は一部要約して読みます。総務関係、憩いの湯について、駒牧陽子議員質問。旧憩いの湯は年間の維持費が400万円以上で、市民の皆様から見れば税金の無駄遣い以外の何物でもありません。内間木の住民のため、広くは朝霞市民のため、文化、芸術、福祉の拠点になる施設などを作り、活用してほしいと提案があります。地域の要望を受けて検討していただくことはいかがでしょうか。市長答弁。旧憩いの湯の有効利用については、内間木地域の発展と住民生活の向上にも役立つわけでありますし、朝霞市の発展に資する新たな施策として展開したいという考えは持っています。したがって、今後の検討過程において、私が直接より具体的なお話を伺う必要がある場合は、それは躊躇なくお話をさせていただきたいと思います。防災教育の強化推進について、本山芳子議員質問。絵本、カード、DVD で幼児教育からの防災教育をすることは、市はどのようにお考えですか？福祉部長答弁。市内の各保育園では、災害時に安全な行動ができるように、毎月1回の避難訓練の実施や、防災マニュアルの整備等に努めているところです。保育園などに通う幼児だけでなく、未就学児全体を対象として幅広く防災教育をすることについて、災害の危険性、安全な行動方法の意識、状況の適切な判断、命の大切さなどを感じる心が育まれることにもつながり、有意義なものであると考えています。未就学児に対する防災教育については、保育園だけではなく、多くの就学前の親子が利用する子育て支援センターや児童館において、幼児に好奇心を持ってもらうことができるような絵本や紙芝居、またパネルシアター等の実施について、今後の事業計画を策定する際に検討してまいりたいと考えています。広報朝霞と町内会について、宍倉千代子議員質問。平成26年度から広報朝霞が業務委託により全戸ポスティング配布されることになりました。優勝配布となれば町内会で配布していただけたと思いますが、業者委託にするための費用はいくらくらいかかりますか？11ページ。総務部長答弁。広報朝霞の全戸配布を実施することによる費用ですが、平成25年度における配布委託料の予算額186万5千円と、今回全戸配布するための債務負担行為として設定しています1565万5千円を比較しますと、1379万円の増を見込んでいます。次に、有償で自治会町内会へ配布をお願いすることはできなかったのかということですが、市としては具体的な金額の提示はしなかったものの、有償での配布を前提に自治会連合会に対し、未加入世帯を含めた全戸配布を依頼しましたが、費用以前の問題として未加入世帯への配布は負担が大きいこともあり、全戸配布は不可能との回答をいただいたところですので、ご理解いただきたいと思います。
ストーカー等に対する個人情報の扱いについて、船本雄二議員質問。昨年、逗子市で起きたストーカー殺人事件、また今年、吉川市市民課で市内に住む男性の個人情報の一部を漏らす事件がありました。朝霞市でも起こりうることであり、市はどのような対策を取っているのか伺いたい。総務部長答弁。本市では、朝霞市個人情報保護条例において、市が管理する個人情報の保護について、必要な事項を定め、その適正な管理に努めているところです。今回の逗子市や吉川市の事件を受け、個人情報の保護について、さらなる安全管理の徹底を図るため、 改めて職員に対し、個人情報の適正管理について注意喚起の通知を行ったところです。個人情報の保護については、職員一人一人の意識が非常に重要であることから、人事職員を含む全職員を対象とした研修会を年2回実施し、個人情報の慎重な取り扱いについて啓発や注意を促しています。今後においても市民からの信頼を失うことのないよう、引き続き職員の意識啓発に努めていきたいと考えています。猪苗代湖自然の家について、星野文雄議員質問、朝霞市の保養所、猪苗代湖自然の家は耐震性に問題があり、現在使用していません。市は約1億円かけて解体し、その後地元自治体に寄贈する計画ですが、初めから売却できないと決めつけるのはどうかと思います。確かに条件が厳しく、買い手を見つけるのは大変だと思います。路線価で約1800万円ですが、何割か安くすれば売却できるかもしれません。売却して市の収入としてはいかがですか？審議官答弁。旧自然の家の用地等の処分にあたり、現在の市の財政状況等を勘案すれば、適正な価格で売却し、市の収入とすることは大切なことと考えています。ただ一方、30年以上にもわたり、朝霞市の行政にご協力をいただいていました、地元福島県並びに会津若松市などの地元自治体に対して、改めて意向を確認したいという思いもあります。地元自治体に今後全く利活用の意思がないとすれば、市街化調整区域内であり、万代朝日国立公園に隣接するなど、大変厳しい規制がある立地条件ですが、地元の団体、企業をはじめ、民間売却の可能性も並行して、今後検討したいと考えています。計画策定時の統計、調査のあり方について、黒川茂議員質問、審議官答弁、現在市の基本計画や個別計画を策定するにあたり、市民ニーズを把握するための手法として、多くの場合、市民意識調査等を個別に行っています。総合振興計画を例にとりますと、人口の年齢区分や男女比などに比例して無作為抽出された方々を対象に意識調査を実施しました。この調査結果は基本構想や基本計画の基礎的な資料とします。一方、計画策定にあたり行政テーマごとにより深い市民の皆さんの思いを引き出し、計画に生かしていきたいと考えていますので、市民懇談会などの意見交換の場や、具体的な施策に関係する方から、個別に意見をいただくキーパーソンミーティングなどの手法を積極的に取り入れていく予定でいます。12ページ。市内の竜巻対策の現状は、須田義弘議員質問、朝霞市としての対応についてお聞きします。総務部長答弁、竜巻は台風や寒冷前線、低気圧に伴って発生する激しい渦巻きで、その発生時間は短時間であり、発生場所の特定や発生を予測することはとても難しいと言えます。万が一、市内で竜巻による被害が発生した場合、その程度により、被災者生活再建支援法に基づく被災世帯に対する給付制度が適用されます。しかしながら、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村を対象としていることから、この数に満たない被害発生では法の対象とはなりません。そこで埼玉県と市町村が相互扶助の観点により連携して、法による救済が行われない被災者に対する新たな支援制度を創設しようと話し合いを開始しています。現在、県及び本市を含む関係市町村によるワーキンググループにより、支援措置の内容について検討を行っているところです。